恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先ほど週報の報告にありましたように、先週はこの場所で北陸宣教大会が開かれて、本当に予想していた人数をはるかに上回って、準備していたパンフレットを急遽、印刷をするという形になりました。本当に心燃やされ励まされる良い集会となりました。また先週、3日前木曜日、本当に嬉しいことがありました。皆さんにずっと祈っていただいております、神田美希さんの、お父さん、祈りの課題でもいつもトップに、書かれていますけれども、なんと突然お父さんが外出許可を得て病院から教会においでくださったのです。美希さんの車で、お母さんもご一緒に立ち寄ってくださいました。そして念願の教会、そして、車椅子で礼拝堂に入ってくださって、まずはですね、私に、リハビリの成果を見せたいって言ってですね、車椅子から、ベンチに手を置いて、こう立ち上がって私に、見せようとしてくださいました。そしてご自分で車椅子に乗って、お一人でこの前までやってきて、そしてぐるりとですね、礼拝堂を動かれて、本当にですね、私はその姿にですね、とても感動、感謝を覚えました。その前の日の祈り会でも、祈りの課題の最初に名前が挙げられて、教会に来ることができますようにと祈ったばっかりでしたので、その祈りがもう翌日には聞かれた感じで、本当に、驚き、また喜びとなりました。さて、私たちは、伝道者パウロが、その信仰のために捕らえられて、ローマの獄中につながれ、そこから遥か遠くのギリシャのピリピにある教会、兄弟姉妹に宛てて書いた手紙、ピリピ人への手紙を学んでいます。牢屋の中で不自由な生活を強いられているパウロを支え励ますために、ピリピの教会は代表としてエパフロデトという人物を送ったのです。派遣したのです。彼はピリピ教会の人々に、ピリピ教会の人々からの心のこもった贈り物を携えてやってきました。それとともに、ピリピ教会の現状報告も携えてきたのです。エパフロデトは、パウロの前にやってきて、良いニュースと悪いニュースがあります。どちらのニュースから先に言いましょうか。じゃあ良いニュースから。やっぱり良い知らせ早く聞きたいですから、そう。ピリピの人たちは、あなたがいなくても心から主を愛して、福音のために伝道し活躍しています。また、パウロ先生への祈りをいつも熱く燃やしています。そして見てください、この贈り物は、ピリピ教会が先生をどんなに愛し慕っているかの印です。悪いニュースは何だ？悪いニュースですか？それは、ピリピ教会の中に争いがあるということです。うわ、あ、もう聞きたくない。パウロはですね、耳を閉ざしたくなったでしょうけど、ちゃんと、それは聞かねばなりません。ピリピ教会の中に、リーダー的な存在である二人の夫人が仲違いして、背中を向け合っているということなのです。まあ、教会の中で、夫人が二人仲違いするっていうことは、そう大したことってないと思うかもしれませんけれども、リーダー的な二人ですので、この二人の問題は、二人だけの問題にとどまらないで、教会を分裂させかねないのです。その影響が全体に及ぶ恐れがあるのです。ユーオデアという夫人と、スントケという夫人が仲違いをしていることが後でわかりますので、ですから、教会の中に、ユーオデア派とスントケ派が、だんだんと色分けさ されていったのかもしれません。しかしもしも教会がこのような問題で分裂してしまったら、教会の働きは大きな打撃を受けてしまいます。キリストの愛に生きるはずの教会が互いに愛し合い、許し合い、受け入れ合うということに失敗したら、教会外の人たちはどう思うでしょう。なんだ、教会といってもあの程度の人たちの集まりか。私たちと同じじゃないのか。あえて教会に行く必要ないじゃないかと、人々のつまずきになってしまうのです。しかしです。残念ながら、教会といっても、許された罪人たちの集まりですので、教会は決して、清い、もう罪を犯さない、悪い冗談で人を傷つけない、そんなですね、もう全く清められた者たちの、聖人たちの集まりではないのです。そこには、様々な問題が起こり得ます。行き違いが起こります。争いが起こるのです。問題のない、清らかな、ひたすら愛に満ちて、一切の争いがない、平和な教会を探そうとして、世界中を歩き回って探してみても、そんな教会はないのです。もしもあなたが完全な教会を見つけたとしたら、ぜひあなたはそこに加わらない方がいいです。あなたが加わった瞬間、その教会は問題のある教会になっちゃうからですね。でも、そんな問題のない完全な教会はどこを探してもありません。ピリピ教会は、その当時の他のどの教会にも勝って優れた愛に満ちて、本当にですね、温かい思いやりに満ちた使い合う教会でした。トップクラスにあるような立派な教会だったと思います。しかし、そこにも問題があったのです。問題があることは問題ではありません。その問題をいかにして乗り越えていくかが問題なのです。パウロは、そうした教会の仲間割れ、分裂騒ぎの犯人探しをしようとはしません。エパフロデトからよく話を聞いて手紙で、すんとけ、あんたが悪い、あんたがやめとけ、と感じでですね、軍配を上げることをしないのです。そうではなくして、そうした問題の根本原因、それは、ユオデアとスントケだけの問題ではない、私たちみんなの心の中に共通している自己中心と虚栄と高ぶりと、それが問題なのだとパウロは指摘するのです。2章の3節。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自己中心。最近の言い方では自己中。欄外の中を見ると、党派心と書いてあります。自分の考えや自分の意見を頑固に主張して、決して譲ろうとしない態度。そしてそこから争いが起こるのです。虚栄。根拠のない誇りうぬぼれです。メンツばかりを重んじ、見栄を張る態度です。これが脅かされたり傷つけられたりすると激しく逆襲攻撃に出るのです。高ぶり。高ぶり、高慢こそ罪の中心の中にある性質です。罪人の私たちの中にこの高ぶり、傲慢という思いはどっかりと腰を下ろしています。どんなことでも私たちは誇りたいのです。自慢したいのです。病院に行くと自分の病気の重さを誇ります。私も腎臓結石で入院したとき、ね、もううめいているとき、なんだ腎臓結石か俺の方がとですね、病院の中では病気の重さを誇るのです。刑務所に行くと犯した犯罪の重さを誇ります。なんだお前盗っとか、俺殺人だ、お前何人殺した、俺三人殺したなんてですね、その罪の大きさを誇り合うのです。人間っていうのは何でも誇りたいですね。高ぶりは 自分を常に第一位の位置に置きたいのです。他の人がそれを売ることが許せないのです。こうした自己中心、踏破心、虚栄、高ぶりは私たちの中に生まれながらに作っている罪の性質です。聖書はそれを自我とか肉という表現で読みます。肉、肉の性質、自我。クリスチャンになると、私たちがイエス・キリストを私の救い主として信じますと決心してお祈りをすると、その瞬間に、この肉の思い、自我の思いがスーッと消えて、もう心の中にはキリストの思いが、キリストのようなですね、心がもうドカッと入って、もうそれ以降は口から出る言葉も愛に満ちた、親切な、心の中の考えも思いも常にですね、清らかな思いになれたらいいんですけど、そうはならないのです。そうは神様は計画をなさいませんでした。イエス・キリストを信じても、古い私たちの性質、自我とか肉っていうのは私たちの中にしっかりと残っているのです。そしてこの自我、この肉の性質がいつもいい子いい子いい子いい子されたいのです。この自我がいい子いい子されると気分が良くなり私たちは喜びます。ああ、今日は教会で本当に恵まれた。と、自我がいい子いい子されると、恵まれたなんて言葉で、それを表現したりします。ですけど、これは、自我がいい子いい子されてるだけで、真に恵まれたこととは言えないのです。私はこうやって長く牧師をさせていただきながら、未だに、当たり前かもしれませんけど、未だに、この肉との戦いに、しばしば敗北させられます。礼拝は終わります。皆さんにご挨拶すると、本当に今日はいい説教でした、なんて言われると、そうですかって言いながら心の中に、やった、ね、名前が全国に知られて有名な牧師ですなんてですね、こう他の教会なんかで紹介されるとですね、とんでもありません、なんて言いながら、天にも昇らん気持ちになっているのです。全国的な大きな集会なんかに講師として呼ばれると、いや、口では、いえいえ、私はそんな器ではありません、と、謙遜を装いながら、心の中では、よしよしよし、とですね、うなずいています。時に、この内灘聖書教会は北陸で一番大きな教会です。なんとですね、言われると、心の中は、イースト菌がパンを膨らすようにですね、ふーっとですね、膨らんでくるのです。自己中心や虚栄や高ぶりは、そういった言葉によって気分が良くなるのです。しかしパウロは、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだってと語り教えるのです。自己中心や虚栄に対しては、ノーと言え、へりくだりなさいというのです。どうやってじゃあ、へりくだるんでしょうか。一生懸命この虚栄心や高ぶりの心を抑えて、いかにもへりくだったような、私は何者でもありません。ね、つまらない小さなものです。イエス、とんでもない、そんなことはできません。イエス、それは、いや、他の人、他の人って言って、一生懸命自分の姿を卑下しながら、腰を低くすればいいんでしょうか。いかに自分が謙遜なものであるかを人々に印象づけようとするくらい高慢なことはないのです。それをキリスト教用語で謙遜傲慢と言います。謙遜を装った傲慢です。パウロもコロサイ2章の18節というところでことさらに自己卑下をする人たちに警戒しなさいと教えます。ことさらに自己卑下をする。自分の愚かさや自分の弱さや罪深さをことさらに表して、いかにも自分がへりくだったものであることを印象づけようとする態度。謙遜であることを誇るといういやらしさを責めるのです。謙遜というのは、私はそれを持っている。私は謙遜なものだと思った瞬間、 もう謙遜はあなたから消えているのです。ではどうやってこの自己中心、虚栄、傲慢から解放されて生きることができるのでしょうか。一節。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、パウロは、あるならと書きながら、フィリピの人たちに、キリストにあってあなた方はこのようなものがあるのです。あるはずです。あるでしょう？と問いかけているのです。すなわち、すでにイエス・キリストを信じる者はキリストにあって励ましがあるのです。キリストにあって愛の慰めを受けています。キリストにあって聖霊の交わりを豊かにいただいています。キリストにあって愛情と憐れみを溢れるほどに浴びているのです。そうなのです。私たちはないものではなくして、一生懸命自分にない謙遜を表そうと演技するのではなくして、すでに自分に与えられているものにしっかり目を留めて、それを味わうことです。私自身、イエス・キリストを信じることによって、どれほど大きな励ましを受けていることでしょう。どれほどイエス・キリストを信じることによって、愛の慰めをいただいているでしょう。どれほど聖霊の豊かな交わりの中で心が喜ばされているでしょう。また、どれほどキリストにあって愛情と憐れみを溢れるばかりにいただいているでしょう。生きるに値しないと、自分自身を見限って、生きていた私に、いいえ、あなたは高価で尊い存在です。あなたには生きるべき、なすべき使命がミッションがあります。生きてほしい。私のために働いてほしいと語りかけられたとき、あなたは愛されている。私があなたを愛していると語りかけられたとき、私は、18歳の10月の5日です。生きていけるぞ。もしもそれが本当だったら、私も生きていけるぞという大きな励ましをいただいて、何もわからなかったけども、それを受けたい、それをいただきたいと思って、イエス様を信じる決心をしたのです。本当に、私たちはキリストにあって、溢れるばかりの励ましと慰めと交わりと愛情と憐れみをいただいているのです。これら一つ一つを、豊かに味わい、楽しみ、満たされていくとき、その受けた励まし、受けた慰め、受けた交わり、受けた愛情と憐れみが、また、あなたを管のように通って、他の人へと流れていくとき、二節。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つに、することができるのです。私たちは、生まれながらの性質である肉、自我、それに対して、ノーと言い、すでにキリストによって与えられている豊かな祝福に対して、イエスと言って生きていくとき、その生き方が、私たちの中で具体的に表されていくとき、まさに、他の人々と一致して心を合わせることのできる生き方がそこにできるのです。さて、それをさらに具体的にどのようにじゃあ生きていくのか、どのようにすればそういったですね、人々と心を合わせる生き方ができるか、三つのポイントでパウロはここで示すのです。第一番目、三節の後半、へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。第一は、互いに人を自分よりも優れたものと思えということです。皆さん、聖書の言葉って、響きとしては美しいですけども、よーく考えて、噛み締めてみると、なんと難しい注文をつけているかと思いません？人を自分よりも優れたものと思え。私たちは、少しでも自分を、他の人よりも優れたものと思いたくって、 救急としているようなものです。何か自分の中に誇れるものが欲しいので、それを探しているようなものです。しかしそうは思えないで、他の人ばっかりが優れたものに見えて仕方がない。そして自分は劣等感の塊になってしまう。他の人ばっかり立派で、自分が惨めに見える、劣等感の塊、それが嫌で教会に来ているという人いるかもしれません。ところが聖書は、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい、劣等感の塊になれということなんでしょうか。いえ、違います。劣等感は高慢の裏記事みたいなものです。劣等感と高慢、高ぶりは表裏、もう双子みたいです。本当に劣等感の塊の人は実は高ぶりたいんです。高ぶれないので劣等感という仮面をかぶってるだけで、本当は高ぶりたくってうずうずしている、それが劣等感なんです。じゃあこれはどういうことなんでしょうか。他の人を自分よりも優れたものと思え。私は教会で仕事をしていて、パソコンのことになると本当にいつも使いながら、何のことやらわからないので、何かあるとすぐにお忙しい鈴木兄弟にすぐに電話をして、鈴木君助けて、困った、動かない、ああどうしたらいい、もう本当に私はですね、パソコンに関しては鈴木君は私よりはるか上、もう比べることもできないぐらい上であることを認めます。もう機械関係、電気関係、酒井先生に私はとてもとても歯向かおうなんて思いません。もう本当にですね、素晴らしいエンジニアが教会にいるような感じで感謝です。皆さん、ここにこのようなですね、プロジェクター業者に頼まないでですね、本当にですね、教会の兄弟たちが夜遅くまでですね、かけて、あの上にあの機械をですね、取り付けて、そしてその配線をですね、天井裏から床下を通してですね、見事にですね、やってるんですね。驚くべき技術でですね、そしてここに足場を組んでですね、足場の上に乗って、あれをやったんですね。私は絶対に上がりたくありませんでしたですね。命をかけて彼らはやったんですね。もう本当にですね、もう脱帽ですですね。本当にすごいなぁと思います。でも、他の人を自分よりも優れたものと思えっていうのは、そういう能力のことを言ってるんでしょうか。もしそうだったら、他の人を自分より優れたものといつも思うっていうことは無理かもしれません。ある場合には、いやいや、この点では私の方が上だなぁ、なんてですね、能力的には、勝ってるもの、負けてるもの、いろいろあるでしょう。もしそういうことだったら、自分が本当は能力的に優れているのに、それでも、いえ、自己卑下して、他の人を自分より優れたものと、一生懸命、人を立てることなんでしょうか。そういう意味ではないのです。この時代は人をその能力で、また成績で、業績で、地位で、肩書きで、収入などで測ります。ここでパウロが、人を自分よりも優れたものと思えという場合、それは能力ではなくて、神様の目から見た高価さ、神様の目にある、神にある身分を指しているのです。教会の中で兄弟姉妹を見るときに、ぜひ衛星中継ならぬ神様の目経由で人を見る訓練を身につけたいものです。相手の人は、この人は神の目に高価で尊い人です。神様によって選ばれた人です。キリストが代わりに死んだほどの人です。イエス・キリストを信じることによって、なんと神の子供にされた、すなわち神の王子様、王女様になった人たち。私たちは、クリスチャンを神様の目から見るとき、そのようなものとして見るはずです。もちろん、今言ったすべては自分自身にも当てはまります。私も、神の目に高価で尊いし、神に選ばれた人だし、またキリストが代わりに死んでくださったほどの人間だし、神の子供とされた神の王子様なんですが、しかし、同時に 自分については、私は罪人の頭であるということを知らされています。多くの神の民の中で、少なくとも私は罪人の頭。そうすると、神の高貴な人々の中でも、私もその中に入っているけれども、私はまさにもうその一番下の存在なのだと自分については考えるべきなのです。パウロはそのようにコリント第一の15章のところで、私は人たちの中で最も小さいものであって、人と呼ばれる資格のないものですと自分については言うのです。そうなんです。神の前にある立場、身分から言って、私は本当にご力男のように、もう危うく救われた、かろうじて救われたような存在。それに比べて他の人たちは本当に優れた神の王子様、王女様。それはまだイエス様を信じていない人々でも同じです。あ、この人はクリスチャンじゃないから、俺様が上だ。いえいえ、そうではないのです。またクリスチャンでない人でもイエス・キリストを信じて救われるみんな可能性を持っています。ですから、そんな可能性を持っている人として、私たちは先取りをして、この人も、まあ、自分よりも優れたものなのだと見るべきなのです。もしもです。もしも私たちがお互いをそのように心から自分よりも優れたものと見ることができたら、そこに争いは起きるはずがない。分裂騒ぎは起きるはずはないのです。第二番目、パウロはこのようなことを進めます。四節。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。これが第二のあり方です。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。ああ、これもため息が出るぐらい難しいことです。私たちはこのパウロの言葉に接すると、すぐ反論したくなります。そんな心のゆとりがありません。私は自分のことで精一杯です。他の人のことまで顧みる余裕がありませんとですね、言いたくなるかもしれません。しかしなんです。しかし、自分のことで精一杯の生き方、あり方が肉の生き方、自己中心の生き方なのです。ひたすら自分の計画、自分の願い、自分の幸せ、自分の目標を達成、自分の喜びのために生きる。そこに他の人が入り込む余地がない。ひたすら自分自分と自分のために生きる生き方が高慢な生き方なのです。高ぶりなのです。高ぶりとは、ただ口で自慢話をしなくても、ふんぞり返っていなくても、ひたすら自分のために生きるとき、その生き方そのものが高慢なのです。逆に、へりくだった人とは、口で自分のことを卑下して悪く言う人のことではなくて、目が自分のことから他の人のことに向いている人のことです。他の人のために生き、いつも他の人の必要に心が向いていて、自分のことを考える余裕がない人がへりくだった人なのです。他の人のことを考える余裕のない人が高ぶった人であり、自分のことを考える余裕がない人がへりくだった人なのです。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。そしてパウロは、第三のことに進んでいきます。三節。あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。この五節の言葉を、五節全体を文語訳、昔の翻訳では、何じら、キリストイエスの心を心とせよ、と訳しました。もう、うならさられるような、いい訳です。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。ダラダラダラーとしたこの翻訳よりも、同じ内容にもかかわらず、ピシッと短く意味もよく通って決まっているんですね。何じらキリストイエスの心を心とせよ。キリストこそ そのような心構えで、すなわち、人を自分よりも優れたものと思われたお方です。イエス様こそ人を自分のために、ご自分の命を捨ててくださった。自分の命を捨てても、あなたを滅びの中から、地獄から、虚しさの中から救い出そうとされたイエス様のその十字架の死は、そのことが自分よりもあなたの方が大事だから、あなたに滅んでほしくないから、私は自分の命を捧げますと捨てられた。まさに人を自分よりも優れたものと思われたその態度の行動の結果が十字架だったのです。キリストこそ、自分のことよりも他の人のこと、すなわち私たちのことを顧みてくださったお方です。私たちを愛し、顧みてくださったために、神が人となってこの世界に飛び込んできてくださったのです。この上もなく高い高いお方が、王の王であられるお方が低く低くなられて、それも私たちと同じ人間となって、いや、しもべ奴隷のような姿になって、そしてついには、人としても最も恥ずかしい姿で、十字架に釘で打ち付けられて、呪われて、血まみれで死んでくださったのです。最近はあまり、その名前で呼ばれなくなって寂しいんですが、私の以前からのニックネームはゴキブリ先生です。最近の子供たち、私のことをゴキブリ先生とは全然ですね、知らないみたいです。昔はいつもですね、会うとゴキブリ先生、道を歩いててもゴキブリ先生と呼んでくれましたけども、誰も呼んでくれません。だっていつも私がですね、ゴキブリを愛して、ゴキブリの世界に私がゴキブリになって入っていくというお話を、まあいつもしていたからそういうことなんですけど、今は空飛ぶ牧師というですね、名前で呼ばれることが多くなってしまいました。しかし、私がゴキブリになってゴキブリの世界に行くなんてこと、馬鹿げていると思うかもしれませんけれども、神が人となって、この世界に来られたというこの出来事は、私がゴキブリになるようなことと比べ物にならないほどに大きな落差、それは奇跡的なことです。あのマイクロソフト社のビル・ゲイツが全財産を捨ててホームレスになったと知ったら、みんなびっくりするでしょ。ビル・ゲイツがホームレスになってですね。そんなことありえないと思うかもしれません。しかし、それでも大したことはないのです。神が人となってこの世界に来られる。この宇宙を作られたお方が、この驚くべき宇宙を作られたお方が、もしもこの礼拝堂を宇宙と全体とすると、地球はこの中に飛んでいる埃よりもまだまだ小さいのです。この宇宙を作られた方が、なんとこの宇宙の中で埃よりも小さいような地球の中に、一人の人間の姿で、それもマリアの体内に胎児としてまず入られて、そして赤ちゃんとして誕生して、私たちと同じように成長されて、30歳になって、わずか3年半の間、神のための神の働きを進められて、そしてついに捕らえられて、むちゃくちゃな裁判で有罪死刑、十字架刑の判決をいただいて、裸にされて、鞭で打たれて、十字架に釘付けされて、人として最低最悪の犯罪人としてイエス・キリストは十字架につけられて、人々の罵りの中で死んでいかれた。驚くべきこと、この上もなく大いなるお方がそこまで低く低く低く低くなられた。しかし、もしもイエス・キリストが低くなってくださらなかったら、私たちに救いはもたらされませんでした。ですからイエス・キリストの謙遜は私たちの救いなのです。このキリストの心、人を自分よりも優れたものと思い、他の人のことをひたすら顧みる、このキリストの心、そして、へりくだり、驚くほどのへりくだりを持ったキリストの心を、心とせよ、というのです。この後で皆さんと一緒に歌う賛美575番、 今日のこの御言葉にぴったりの御言葉でしたので選ばせていただきました。9の聖歌では551番、主の心を持て、主の心を持て我が心とせん、主よ力持て我が心を持たしめたまえ。今日この歌を歌うということで、水曜日の夜の祈り会で司会者がこれを選ばれました。しかし私はこの歌を選んだ時ちょっと心配だったんです。どうも自分で選びながら、危なっかしかったんでどうかなと思ったら、言わんこっちゃなかったんです。夜の祈祷会はむちゃくちゃになっちゃいました。主の心持て我が心とせん、主よ力持て、この部分でみんながバラバラになっちゃいまして、結局5番まで全部バラバラでみんなで歌いました。調子パズレの賛美になっちゃいました。そのために昨日真中ちゃんに特訓をしていただいて、今日の第一礼拝ではなんとかオルガンなしで歌うことができたんですが、この賛美は歌うのも難しいんですけども、しかしこの内容を自分のものにすることはもっと難しいです。主の心を持て我が心とせん、主の情け持て我が情けとせん、主の思い持て我が思いとせん、主の安き持て我が安きとせん、主の歩み持て我が歩みとせん。わあ、これはなんと難しいこと。ですからこの賛美の通り、主よ力持て、主よあなたの力で私のうちにあなたの心を私の心とさせてくださいと祈るしかない思いがします。また私たちは日々作り変えられながら、キリストの心、キリストの情け、思い、安き、歩みを次第次第に自分のものとしていくのです。すなわちキリストの姿に日々変えられていくのです。ここに希望があるのです。でもそんなキリストの姿になるのは将来のこと、完成はずっと先だったら、キリストの心を心とすることはそれまでできないんだったら、やっぱり私たちは現実の中で争い、不一致、妬み合い、自己中心と虚栄の日々を送るしかないじゃないですかとなってしまいます。いいえ、最後にコリント第一の手紙の2章16節の後半にこういう言葉があるのです。ところが私たちにはキリストの心があるのです。ところが私たちにはキリストの心があるのです。そうなのです。私たちはイエス・キリストを信じることによって、その瞬間に、聖書から教えられていることは、聖霊なる神様が信じる人の心の中に入り、出たり入ったりではなくして、あなたの心を住まいとしてそこに住み着いてくださる。それは聖書が教えている真理です。そのあなたのうちに、私のうちに住んでおられる聖霊はキリストの御霊とも言われ、それは言ってみればイエス様が心の中に住んでいるのと同じだっていうのです。ですから聖書はキリストがあなた方のうちにおられる、あなたの心の中にキリストがおられると教えるのです。そうなんです。この私のうちに住んでおられるキリスト、このキリストがこの聖書のキリストです。私のうちにキリストがおられる、それはキリストの心が私のうちにもうすでに与えられているということになるのです。このうちにおられるキリストにあって、私たちは励ましに、愛の慰めに、御霊の交わりに、愛情に、憐れみに満ち満ちています。そして私たちはそれでも自我が鎌首をもたげて登ってくるとき、自我の思いにノーと言いながら、私たちはうちにおられるキリストに信頼しながら、どうかイエス様、あなたが私の心の中で私の心を支配して、どうかあなたの思いで、あなたの導きで、あなたの知恵で、あなたの愛で、あなたの平安で、 あなたの忍耐でどうか私を支えてください。なんとキリストの心は私たちのうちにあるのです。ある女の子が単純な信仰を持っていて、悪魔があなたの心を叩いたら、ノックしたらどうしますか？答えたそうです。イエス様に出ていただきます。本当に素敵。何事があっても私のうちにおられるキリストに頼みながら、キリストに信頼しながら、キリストの思いが私の心を支配するようにと祈りながら歩んでいくのです。その時、そこにキリストの心があなたの心を支配する時、へりくだりが、他の人への尊敬が、他の人への顧みが現れ出てくるのです。どうか私たちの心、うちでキリストの心が思いが、いつも私の心、私の思いとなるように祈りつつ歩んでいきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。